日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
気がつけば8月も終わりですね。
早いですね。
はい、ちょっとね、その自然に目を向けると秋の草花や虫の鳴き声といった秋の気配も感じますよね。
はい、
今週は秋の行楽にも役立つ話題をお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、ペンタックス Q。 ミラーレス一眼の人気の理由は一眼レフと比べてボディが小さく軽い点、そして使いやすさにあります。そのミラーレス一眼に究極ともいえる小型軽量の製品が登場します。ホーヤのペンタックス Q です。
これいいですね。これちょっと本当にびっくりするぐらいちっちゃいんですよね。はいはい、一般的なコンパクトデジカメと同じ小型の撮像素子というのを採用していて、はい、本体もコンデジ並みのサイズに抑えています。しかしね、単に小ささだけを追求したわけではないんですね。はい、デジタル一眼ならではの画質や実用性、そして趣味のカメラとしての楽しさというのも重視しています。小型の撮像素子だとボケ味の、ね、薄さが不利になるんですけれども、ボケコントロール機能の搭載で解決してるんですね。あとその本体はマグネシウム合金製、一眼レフの上位機種と同じでタフさと、ね、高級感というのを高めたんです。本体は小さいんですが装備にはこだわってますね。ミラーレス一眼でありながら新たなジャンルを開拓した商品としてこの夏の注目の一台となりそうです。
その2、水電池のポポ。防災用品に注目の商品が登場しました。中林から発売された水を入れると発電する水電池のポポです。これは非常用の炭酸型の電池で、付属のスポイトを使って本体に水を入れると発電するというのが特徴です。
すごいですね。なんかすごいユニークですよね。一般的な、ね、乾電池は使わなくても少しずつ放電を行っているんですけど、なので、ね、長い時間放置していると電気容量というのが減るんですね。それに対してのポポは水を入れて初めて電池として機能するので、水を入れなければ長い期間保存することができます。保存できる期間は未開封ならば20年なんですね。つまりこの保存期間が長いので災害の時とか非常用の、ね、備蓄に向いているんですね。ただ注意が必要な点もあります。のポポは発電できる電気の総量というのがあまり大きくないんです。アルカリ乾電池の半分以下でマンガン電池と同じぐらいなんですね。そのために比較的大きな電力が必要となるモーター類とか、あるいはフィラメントのライトは動かないということがほとんどです。中林はラジオや LED ライトとのセット販売がメインで、電池は交換用という位置づけで考えているそうなんですね。使える機器は限られます。ただね、その20年という長期保存に対応するというのは強みですよね。はい、防災バッグの中に対応機器と一緒に入れておくと安心かもしれません。はい、
その3、3776センチュリー。普段は使わない万年筆、たまに使おうとするとインクが固まって書けなくなっていることがあります。万年筆はインクが漏れ出さないようにキャップをしていても通気性がある程度保たれているんです。そのため数ヶ月使わないとインクの水分が蒸発して固まってしまうんですね。この弱点を克服した本格万年筆が9月に登場します。プラチナ万年筆の3776センチュリーです。
はい、これはね、1年以上使わなくてもインクが乾燥しません。そのためね、さらりと書き出せるんですね。はい、秘密はキャップにあります。先端にバネを押し込んでいて、気密構造にしながらもね、インクが漏れ出さないようになっているんです。これによってね、その年に 1,2 回しか使わなくても問題なく書き出せるようになりました。はい、まさにね、その万年筆初心者にぴったりの製品ですよね。
はい、
あとこの万年筆はインクの粘り具合というのを一定に保ちやすくしてるんですね。 ね。そのために書き味が使い始めから最後まで変わりにくいというのもメリットです。このセンチュリーはね、その前のモデルから実に33年ぶりのリニューアルです。今回書き味を、ね、見直して力を入れずにサラサラと書けるようにしたわけなんですね。まるでその今使われている、ね、ゲルインクボールペンとか油性ボールペンのような書き味なんですね、はい、この点も初心者向けと言えそうですよね、
はい、その4、ナビエリート。 iPhone のナビゲーションアプリナビエリートはカーナビ開発を昔から続けてきた企業が作りました。このアプリの売りの一つが一般的なカーナビとほぼ変わらない操作性でスマートフォンであることを意識させないという点です。
そのナビゲーションアプリがね、うん、非常にまた注目されているんですよね、はい、でこのナビエリートは PIX というその渋滞情報に対応しています。あと本体に地図データを保存できるので、はい、電波の圏外でもナビゲーションが使えるという点がポイントですね、うん、デザインとかインターフェースはカーナビと変わりません。細かい路地まで表示できるんですね、うん、あとその左右2画面での分割表示だとか 3D ビューによるその表示もできます、うん、ただしね、自転車あるいは徒歩モードには対応していません。
その後、マイフローラ。今年の4月に超豪華高速バスが登場しました。徳島県にある海部観光の東京と徳島を結ぶマイフローラです。バスに乗り込むとパーテーションで仕切られたシートがたった12席のみ、まるでホテルのような個室をしつらえた、まさに超豪華バスです、はい、これすごい。
このマイフローラは現代の身体特急をテーマにね、開発に8000万円をかけて特別仕様にしたものなんですね。座席は飛行機のビジネスクラス並みで幅は80センチあります。しかもリクライニングは155度まで倒すことができるので、うん、身長180センチ台の男性でもね、余裕で足を伸ばせるわけですね、うん、まあ、採算を考えれば18席が座席数の限度だそうなんですが、うん、本当に乗客が満足できるものを追求していったら12席になってしまったということなんですね。
大丈夫ですか？頑張りましたね。
頑張っていますね、はい、でこのマイフローラを運行するね、海部観光が東京行きの高速バス事業に乗り出したのは2007年です、はい、顧客重視の姿勢というのが評価されてきて、乗客の数は順調に伸びてきてるんですね。今は1日3編成の東京便を走らせて平均乗車率は 85% 以上とね、高い乗車率ですよね、はいはい、でこのマイフローラの投入によってね、同じ路線に3つの座席グレードが設定されたということで、ビジネスパーソンとか中高年の取り込みに成功したんです、うん、今年4月の東京便全体の乗客数というのは前年比で 20% も増えたんですね。このマイフローラは今年の10月には2台目が投入されて毎日運行されます。こうしたね、その地方発の元気な高速バス路線というのがこれだけではないんですね、うん、番組後半では今注目の高速バスについて取り上げます。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回は地方発超豪華高速バスの正体と題してお届けします、
はい、番組前半のウィークリートレンドキーワードでは徳島県の海部観光マイフローラを取り上げました、はい、超豪華な高速バスで収益向上に大きく貢献していましたね、はい、
他にもね、地方発の元気な高速バス路線というのがあるんですね、はい、特別仕様の、まあ、新しい車両を導入したり、路線を増やす動きというのが目立ってきてます、ところが一方でね、大都市を拠点とする大手バス会社は高速バス事業から手を引き始めていて、まあ、ちょっと活気がないんですね。
それどうしてでしょう、
はい、その理由の一つというのがコストの高騰です、もともと高速バス事業というのは発着地の両方のバス会社同士で共同運行するというのが一般的だったんですね、うん、ところがここ数年で燃料費が高騰して人件費の負担も増えてます。あとその東京とか大阪の大手路線バス会社ではね、地方便に乗ると運転手は3日間縛られるんですよ。なので労働組合の反発も根強いんですね、うん、こうして都市近郊の効率のいい路線にシフトして高速バス事業から、縮小撤退するね、その動きというのが目立ってるんですね。
それでは なぜ地方発のその高速バス路線というのは元気なんでしょうかね、はい、
高速バス事業の、ね、コストのうち人件費の比率が大手で7割と言われています、はい、一方で地方のバス会社ではせいぜい5割前後なんですね。それだけ採算ラインが低いということもあって、うん、大手が撤退した路線ね、はい、ここを単独で運行するメリットが大きいんですね。しかも設備投資とか新規運行といったその決定もね素早くできるわけです。地方のバス会社の動きというのが加速してきたわけですね、はい、で青森県弘前市の江南バスというのは高速バスのパイオニア的存在ですね、はい、京浜急行バスとの共同運行で東京横浜とね弘前を結ぶ6単号というのを走らせています、はい、でこの江南バスね以前は東京と青森の間も京急と共同で運行してきました。ところがねこちらはその京急が撤退して昨年単独運行に切り替わったんですね、うん、でこれをきっかけにバスの名前を津軽号というものに変えて、うん、独立3列シートの新車両に入れ替えたんです、座席の幅が75センチというねそのゆったりサイズのアズマシートというのを導入して
名前が面白い、うん、アズマシート、はい、
でバス利用の、ね、少ない中高年が、ね、快適に過ごせる工夫というのを、まあ、取り入れたわけですね、
はい、ちなみにアズマシートというのは快適っていう意味なんですよね。東北の北海道弁で
そうなんだ、
ね、あずましくないねっていうのが快適じゃないねっていう意味なんですよ。
ほ
あずましいとっていいですね。
そういうことなんですね、はい、で江南バスにね話を聞くと共同運行はチケットの販売とか施設の利用といった点でメリットは大きいんだけれども単独運行になって車両を変えたり新しいサービスに取り組みやすくなったということなんですね。
自社だけで判断できる分新しいサービスを導入しやすくなったということですね。そうですね。で他にも地方発の高速バスが活発になった理由というのはありますか、はい、
まあ、ここ数年で、ね、利用者が、まあ、増えているツアーバスの存在というのがあります、うん、路線バスは路線や運賃が認可制なんですね、はい、ところがツアーバスは旅行商品になるので、うん、路線の開設とか運賃設定というのは自由なんです。そのために東京と大阪といったようなその主要幹線でツアーバスというのが乱立して価格競争が、まあ、非常に、激化したということなんですね、うん、一方で地方から大都市への中長距離路線ねこちらの方では長い時間の乗車にも耐えられるように居住性を向上させて新規の客の開拓とか、はい、既存客の、ね、囲い込みを狙う動きというのが出てきました。海部観光のマイフローラと同じようにこの流れに乗って新しい車両を導入したのが富山県のイルカ交通です、はい、金沢富山と、ね、東京を結ぶ路線のツアーバスドルフィンライナーを運行しています、はい、でこれは利用者の7割を占める女性を意識した改良を行っているんですね、うん、例えば新たに2席を1人で利用するナゴミシートだとか あとその車両の一番後ろに更衣室を兼ねた大型トイレというのを設置したんですね。地方のツアーバス会社を後押ししたのが楽天トラベルといったそのネット販売なんですね、はい、窓口や電話販売が中心の路線バスに対してツアーバスのほとんどがネットで販売されています、うんうん、でそのために、ね、データを持本当に販売予測を立てやすいわけですね。ツアーバスの利用の7割は三大都市圏の発着でネット販売は都市部のユーザーの、ね、拡大に効果があったそうです、さらに、ね、地方路線の選択肢というのが増えたことで今後は地方客の、ね、掘り起こしが進むというふうに見てるんですね、ただし急成長してきたツアーバスに対しては課題もあるんです、はい、安全面だとか公道上で その乗り降りね、それによって渋滞しますよね、そういったことですね。だからその公共交通機関として法的な制約を受けてきた路線バス会社からの批判というのがあるわけですね。このためにその国土交通省を中心にバス事業の一本化を目的として制度改正の検討というのが進められているんですね。
いろんな縛りがあるんですね、
はい、で6月にはこの中間報告というのが出たんですけれども路線バス会社には運賃や路線自由化といったその規制緩和が検討されています、はい、で一方ツアーバスには安全運行の責任の強化ということとあとバスターミナルの利用というのが盛り込まれているそうなんですね、まあ、路線バスとツアーバス会社の公平な競争というのがね、まあ、整備されるということになってくるとバス利用全体が増えてくるといったような、ね、そういうことを期待する関係者というのもいます、
は
い、
さらに高速道路の休日割引は撤廃されましたよね、はい、その影響もあって大都市から3時間程度のエリアではマイカーからバス利用への乗り換えも期待されているそうです、はい、
あとね、その海外からの観光客に高速バスを利用してもらおうという動きもあるんですね。ツアーバス大手のウィーラートラベルは、韓国のチェジュ航空やエアソウル、あとその中国のね春秋航空と提携して、アジアからの個人旅行客向けにねフリーパスというのを発行します。はい、高速バスにとってもね、さまざまな追い風が吹き始めただけにね、今後もねそのサービスや運賃をめぐる競争というのは激しくなりそうですよね。はい、
今発売中の日経トレンディ9月号には、今回紹介した内容の詳細、それからこれまでの高速バスのイメージとは全く違う超豪華高速バスの車内の写真も掲載しています。ぜひ本誌もご覧ください。パワーピックアップ、今週は地方発超豪華高速バスの正体と題してお届けしました。イチゴーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、今週もですね、いちごさんが一番気になるものは何ということで、いちごさんをお迎えしてお届けしていきます。いちごさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
なんか可愛い感じのご挨拶ですけれども
ちょっと若干
喉がね喉の調子が、はい、さあそれでは早速ですが、今回紹介するアイテムもしくはサービスは何でしょうか。
OKOS&T の、キャミアップというですね、はい、ノートのシリーズをご紹介しようかなと。
キャミアップ、
キャミアップ、
はい、
ショットノートというですね、キングジムという会社が出した、うん、普通の、 あの紙のノートなんですけれど、はい、書いたらすぐに、スマートフォンのカメラで撮影して、うんうん、写真として保存するという、そういうことを前提にした、まあ、そのノートのシリーズのですね、一言で言えば後追いです。
後追い
これは、まあ、あのメーカーも認めてる後追いなんですけれど、
あ、そうなんですね、はい、
でこちらその、まあのまあ、基本的にそのショットノートと同じくですね、まあ、ちょっと傾いたりですね、その画面にぴったり合ってない状態で撮影してもそれをすぐに補正して、まあ、読みやすいデータにしてくれるという、この機能は、まあ、先行商品と同じなんですけれど、あのこのショットノートっていうのはですね、この補正ができるようにするために変なマークがノートの面についてたんですね。
ついてましたね。
このマークをですね、がなくても正しく、まあ、輪郭を読み取るというですね、ことをできるようにしたというのが、まあ、今回の新しいところで、でこれがですね、まあ、アイデアがまあアホらしくなるぐらい単純で、
アホらしくなるぐらい、
紙のですね、その中の紙よりも一回り、はい、表紙を大きくしてですね、それが黒いんですね、うん、とすると黒と白の色の差だけで輪郭が簡単に読み取れるというですね。
へ、
なぜ思いつかない見て、そういうレベルのアイデアなんですね。
あ、単純なだけになぜ今までこれを使わなかったかと。
このアイデアを採用したおかげで、そのノートの面だけを見ると普通のノートと全く別がつかないですね。
今はもう本当にそういったそのデジタルとそのアナログの、はい、特に文具っていうことでいうと融合っていうのがね、はい、すごくこう
進んでますよね。
進んでいるので、非常に楽しみですね。はい、なんかたくさん出てきそうな感じですよね、似たような商品ね。
でですね、ちょっと今の時点ではその、まあ、専用アプリがですねそこまで対応していないんですけれど、隅っこにですね軽く印をつけた状態で読み取ると、うん、写真を撮った瞬間にその後何の操作もしなくても勝手に例えばエヴァノートまで飛ばしてくれるとかですね、そういう機能まで実装される予定とのことです。
さあそれでは、恒例のイチゴーズスコアいきたいと思います。10点満点でおにゃらら度何点でしょうか。
乗り換えていいかモード8点で
乗り換えていいかモード
あのショットノートはまあ使っていましたので、個人的にもこれはちょっと切り替え効果かなというふうにちょっと今、考えているところです、
はい、8点っていうのは結構高得点です。
そうですね、
はい、以前ショットノートはこの番組でも編集長ご紹介しましたけれども ね、はい、そこからまた進化した OKOS&T キャミアップを今日はご紹介しました。いちごーズチェック、いちごさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
高速バスということなんですけども、どうですか、経験ありますか。
私高速バス使って帰ろうかなって、名古屋から東京にね、帰ろうかなって思ってたんですけど、やっぱり飛行機を選んじゃって、でも個室バス、これカプセルホテルみたいですよ
ね、ここまでね来るとね乗ってみたいっていうことになりますよね。
しかも片道1万2000円で所要時間10時間ということですから、うんうん、これトイレもね広々としてますし、うんうん、これだったら行ってみたいなって、
ね、バスってね昔のイメージで言うと、はい、狭くてあるいは周りがうるさかったりとかいろいろ
ずっと同じこう、ね、姿勢に保たなきゃいけない
とかね辛いっていうイメージがあったわけだけど、うん、でも実はまあここ数年ねそういったそのものがいろんなところで変わってきていて、はい、ゆったり広く取ったりとかちゃんと設備が整ったりとかしてその例えば新幹線や飛行機よりも安いけど快適ですよっていうところを打ち出してきている、うん、この流れというのが、うんまあ、ついにここまで来てしまったがっていう感じですよね。非常にその使う側にとってはね、うん、楽しみですよね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。